スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
大沙汰です。
はい
よかった。
ちょっと止まったり終電乗ったりとかそういう生活をしております。
はい、そう、忙しいの、
はい、忙しいとこありがとうございます。
もう多分ひどい目にはのやつはしばらく大丈夫だと思うんですけど
落ち着きそうな感じですか。
そうですね、なんか 2,3 週間前は割とひどいことになっていて、なんか大変でした。
業種的繁忙期なの、
はい、というかちょっとあの締め切りが複数同時進行しちゃってて、で物理的に時間がないみたいな感じでだったんですね。で、さばききれなくて、やむを得ず、止まってみたりとかして、いたんですが、一応、だいぶ片付いてきたんで、少しはマシになるかな、みたいな。
なるほどね。
そういう状況です。
早く落ち着くといいですね。はい。ということで、今週は、メールを久々にいただきましたので、ご紹介から入りたいと思いますが、西にゃーさんからいただきました。
はい。
こんにちは。ピアノの音と穏やかな語り口が気持ちのいいポッドキャストですね。カメラと写真の話は大好きなので更新を楽しみにしています。これからも末永く番組を続けてくださいということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ブログの方もリンクを貼っていただいて、引用していただきましたが、こちらの方
もありがたいです。
いろいろとご紹介いただいてありがたい限りでございます。リンクの方貼っておきますのでぜひ皆さんも見ていただければということです。今久々ですねメールもらうの。
いやまあなんかなんか辰巳さんとかからね、写真はいただいたりはしてるんです、
久々な感じでございますが、はい、またぜひ気になるなんかそうだね、この番組なんかそのメールをもらうあれが少ないよね。
そうですね、なんか春休みの宿題とかいいところに行ったからなんか結局出しませんでした。
あ、そうだったっけ。あ、皆さんのご紹介して終わっちゃったんだっけ。
はい、そうです。
皆さんに宿題出して自分たちは宿題を出してないみたいな、はい、そんな状態だろうが、
はい、
つうか俺だけか。
そうですね。
そんな感じでございますが、まあ、ちょっとなんか、メールをもらえるようななんかネタコーナーみたいなのあってもいいかもしれないですね。
そうですね。まあ、皆さんお忙しい年代というか、お忙しい方ばかりなので、メールがないメールをよこせと言えませんが、まあ、ちょっと反応があると嬉しいです。
そうですね。なんか時々、はい、聞いてる人いないんじゃないかと思う時が多々あるので。
はい、
でも意外にツイッターの方で、
あ、そうですね。
今聞いてる。ツイッター
とかいろいろ、かなり細かい、なんて言うんでしょう、ツッコミとかいただいたりすることもあるし。
ね、くださる方もいらっしゃるので、はい、あ、で、そういうのを見て、あ、また聞いてくださる方いるのね、というような感じで、ね。頑張っていきたいなと思っておりますが、今週は小関さんが銀座ニコン、
はい、開地としては6月の6日から19日という感じでやっていたので、これが流れる頃にはもう終わってしまうというまた、例によって例のごとくな感じなんですけど、
はい、
本橋誠一さんっていう、
はいはい、
あれですよね、チェルノブイリの写真とか映画撮ってる人って言った方が多分通じやすいのかな。
そうですね。
の人が撮っ じゃあ、鳥羽っていう写真展を見てきまして。
はい。ということで。
その話をということで。
ご紹介いただきます。はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、まあ会期は過ぎてしまいということですが、見てこられたということでどんな方か紹介してもらおうかと思うんですが、うん、鳥羽誠二さんの方は他の、そのさっき言ってたチェリノブイルとかそこら辺は見たことあるんですか？
そうです。多分、写真展じゃなくて、雑誌とかなんかそういう媒体で見てる。
ああ、なるほど。
ことが多いと思いますし。あれですよね。あとデイズジャパン。
あ、はい、はいはい。
あ、そうですね。
ですよね。
はい、ね。
小林さん。の人という方が最近だと。
うん。
うん。かな。
うん。
ねえ、って。もまあ、ずっとモノクロで報道畑というか、うん、報道って言っても違う、なんだろう。
ドキュメンタリー。
ドキュメント専門で割と、一つのテーマ腰据えて、
うん、
なんかずっと撮るような感じの、イメージが強い人ですね。
うん、かなり追っかけて作る感じなんだ。
そうですね。ね、今回のも、テーマは鳥羽って言って、要はあれです。牛を、
うん、
肉にする場所。
うん、屠殺場とか
屠殺場、鳥羽っていうところですね。
うんうん、
の、この仕事をしている人ですとか、
うん、
道具ですとか、その、ほふられる牛ですとか、
うん
う
ん、
そういうのを、こう、モノクロで、
うん、
撮っている神殿です。で、もともとその、どうしても、なんだろう、イメージのもん、もともとなんかあんまりこう、表に出てくる、機会というのがない職場、
うん。まあまあ、そうですね。
ではありますんで、
うん、
ですし、その、割とこう、なんだ、公開するにあたって結構、いろいろシビアな問題を抱えがちな、
うん
うん、
仕事の世界ではあるんで、
うん、
もうフラッと行って撮らせてくださいで撮りましたで、撮れるかっつうとそういうんでもちょっとない世界なんですけども、
うんうんうん、
やっぱり通い詰めて、その撮らせてもらえるようになって、うん、で写真撮ってっていう、かなり多分結構時間かかってると思うんだよな。
なんかその説明には、30年にわたって記録してるって書いてある。
ね、それはすごい、
うん。
ずっと撮りためていたものをようやく出版、写真集も出ましたんで、
うん、
出版して、展示してっていう、
うん、
こういう感じのものになっております。
うん、
やっぱりこうで、結構ね、当然、生きた牛が入ってきて、そのままこう、額に、
うん、
なんだっけ、ピストル使って、
うん、
ボルトなんか金属棒を打ち込んだり、気絶させて、
うん、
で、それをさばい、その牛をさばいていって、
うん、
っていう流れを、ちゃんが、こう、淡々と撮影されているので、ビジュアルとしては結構きつい。
きつそうだね。
うん。
うん。
ね。うん、これちょっとカラーだったらちょっと辛いかもしれない。思いながら。でも、 見ていて、で、見てる、まあ確かにちょっと、人によってはこれ結構きついよなぁと思いながら見てたんですけど、
うん、
写真がね、すごい綺麗なんですよ。
え、そういう被写体でも綺麗って思う感じなんだ。
ビジュアル的に綺麗とかいいんじゃなくともなんか違う。いわゆるそのなんだ、風景が綺麗とかそういうのともちょっと違うんですけど、
うんうん、
まずその仕事をしている職人さんがの手仕事の場ですから、
うん、
そういうのでこう皆さんがこう仕事をしている姿っていうのが基本的にかっこいいんですよね。
うんうん
うん、こう、さばいていく手つきですとか、
うんうん、
そういう捉えてる絵っていうのは。
うん、
あとはその、多分フルカラーだと結構こう、すごい色になるんだろうな。こう肉になってさばかれて、その臓物とかこういうのが現れている絵とかあるわけですよ、うん。そういうのがね、妙にこう、生めかしっていうのとも違うんだよな。なんか妙にね、キラキラしている、
うん、
ですよ、
うん、
ね、なんか引き込まれる。あれは多分焼き方とかその黒白の見せ方とかもあるんだと思うんですけど、
うんうん、
すごい静かなこう絵なんだけれど、
うん、
なんか妙に引き込まれてしまう。で、なんか、うん、その写真の前に立ち尽くして、なんか、うーんとか思って、
うん、
なんか、えらい、長いこと眺めてたりしたんですけども。
でも、その、最初に来るのが、うわ、グロとか、キツとかっていうよりも、そういうなんか、綺麗さとか、そういう感じの印象が来る感じなの？
いや、やっぱりキツいはキツい。と思います、人によっちゃ、うん、
うん、まあ、ただね、うん、
そこに対しその光景に対してなんかこう多分、なんだろうな、先入観とかそういうのなしで、その仕事場、
うん、
別にね、対象が肉と牛なだけであって、別にこう手を動かして物を作る空間というのは、どこも、どういう仕事場でもあんまり変わるわけではないので、
うん、
やっぱりその人、働く人の絵とかがすごい魅力があるんですよね。
うんうんうん、
背中ですとか手元ですとか、うん、そういうところになんかこう自信が溢れている感じっていうんですか、
うん、
なんか全然迷いがないんですよね。
うんうん
うん、ね、そういうのはやっぱり、単純にしたこれはすごいなっていう、
うん、
なんかただただ感心するみたいな、
うん、
そういう見方で見てましたね。
うんうん、
で、そうやって眺めてるとね、
うん、
やっぱりこう、いや、確かにこう、なんだ、場所によってはもっと機械化されて効率よく、
うん、
一日に大量の牛を出荷している、
うん、
出荷というか、さばいているというか、
うん、
そういう現場とかもあるんでしょうけど、
うん、
たくさんの人を手がかかっているものを、として出てきている肉っていうのを、
うん、
なんかおざなりに食えないなぁとか思って、
あ、なるほど、
見てしまうんですね、
うんうん、
だってうっかりすると今牛丼ね、一杯200何本とか300何本とかで流通してて、
うん、
でもそれを提供するためにこんだけ人手がかかって仕事をしている現場があってって考えると、
うん、
なんかそれどっかおかしくねっていう、
うん
うん、風にちょっと思ってたりもしましたね。
それどれぐらいの人が写ってん、その
何十人規模でしたね。
っていう感じなんだ。
まあ、分業というか、そのなんだ、牛をその仕留める人から始まって、
うん、
皮を剥ぐ人、
うん、
巻いて吊るしてそれをさばいていく。
うん、
で中身 が出てくるからそれを洗って、
うん、
って言って、そうやって分けていくと。
うん、
だからなんかやっぱり、ただね、なんか、その子にあった本とか、その関連資料とか見せてもらうと、
うん、
場所によって結構違うみたいで、昔なんかはその一人二人とかすごい小規模で全部やってしまう職人さんとかもいたらしいんですね。
うん。いや、俺が前なんかで見たことあるのはね、あの食べ物関係の、見本市みたいなの行った時によく端っこに隔離されたとこがあって、その土佐町のビデオが流れてたんだけどね、
うん、
それはもう完全に機械で、もう牛がまあ土佐殺され、うん、とその絶滅させてるところに関しては出てなかったんだけども、牛のあの形のままもう首から吊って、もうそれがもうオートメーションで流れてって、みたいな。そこからなんか切断されて、みたいなのが、機械でやってたからなんか。
うん、なんか多分今はそういうところの方が多いんでしょうね。これだけ流通してるっていうことは。
うん
うん、
まあ人が介在してない分なんかあれだったんだけど、逆に人が介在しない分違和感もあったんだけどね、その映像を見てると。
うん。
うん。なんか。
いないはずはないんでしょうけどね。
うんうんうん。まあそうなんだけどね。まあそのビデオ上ではこう映ってなくて、単純にその処理されていく牛だけと機械だけみたいな映像だったので、なんかすごいそれはそれで違和感がある感じがしたんだけど。
うん、
でもそれだけ多くの人が介在して要は食肉として出てくるわけだもんね、
うん、
でもいろんな思いがあるだろうね、それ毎日その牛を、まあ、悪いかすると殺して解体してっていうのをひたすらやるわけでしょ、う
ん、いろやっぱり見えます。単にそういうこうなんだろう、表面的にその工程を追うだけの写真として見ることもできるし、うんうんうん、働く人の光景として見ることもできるし、
うん、
なんか、うん、やっぱり色、見終わった後にね、いろいろ考えさせられるというか、結構後の方に残って、久しぶりにそういう、なんか見終わった後の余韻が強い写真展を見たなっていう印象が残りましたね、
うん
うん、
で今ちょっと見てみたんですけど、うん、これニコン銀座の後に大阪にも行くそうでして、
はい、ああそうなんだ。
で8月かな、
うん、
8月の、9日から22日、
うん
うん、
の間に、あの、大阪ニコンの方に、
もう関西
で、移動して展示されるそうですんで、うん、関西在住のリスナーの方いらっしゃいましたら、ちょっと足を運んでみるのもよろしいんではないかと思います。
はい。
まあ、でもちょっと覚悟がいる感じだね、それはね。
そうですね。いや、この今のお話でふと思い出したんですけど、やっぱり土地区をテーマにしたイラストでこう作品発表してる人がいて、
うん、
あの千沢俊子さんっていう方なんですけど、
うん、
あのインタビューの撮影に行ったことあるんですよ。
そうそう、
別にあの牛いやですね、その人は豚、あの世界中回ってね、
うん、
世界土地区機構っていう、
うん、
世界中のそのいろんなあの場所での食肉の扱いについて取材をして、それイラスト書いて、
うん、
本にしてる人なんですけど、
うん、
女性の方で とてもそういうすごいなんか血生臭いところをやるあのに行ってっていうイメージとはかけ離れた方だったんですけどね、
うんうん、
はい、でその人はあのもうやっぱりそんなようなあのそのね土地区に関わる人たちの、まあ、日本においてはかなりあれなんですけどね、その小関さんが言ったようにちょっとあの被差別部落的なところがあったりとか、 あって、ちょっと突っ込みにくいんですっていう話はしてたんですけど、
うん、
豚に、まあその人は豚をにすごく、こう、惹かれていて、
うん、
結局、なんか千葉の方って豚、養豚場がすごく多いんですね。だからそこに住んで、
うん、
豚を飼って、買い食いっていう、豚飼って、自分で飼って、最後には食うっていう、
うん、
自分で土地区して自分で食べるっていうことをしますっていう、そういうインタビューだったんですけど、
うん、
今気になってその人のことを検索してみたら、立派に3匹の豚を育て上げて立派に食べたみたいです。
うん、すごい。
まあやっぱりその命っていうものは、
うん、
まあ普段普通に消費者として食べていると全然わかんないけど、
うん、
その裏にあるものっていうのはやっぱりすごくいろいろ、なんでしょうね、その、まあ日本だけっていうんじゃなくて世界中いろいろ見るといろんな価値観がありますってい
う、うんうん
うん、そういうお話ですごく面白かった。
うん、
今思い出しました。
うん
うん、やっぱり、やっぱ豚を飼ってる人でも、そのね、なんて言うんでしょう。その最後土地区しなきゃいけないっていうのはすごくいろいろあるらしいですね。
うん、
当然そうしないと、それがお仕事なんですけれど、
うんうん
うん、やっぱりそこら辺をあまり見せたくないっていうか、そうやっぱりそういうマイナスのバイアス、ネガティブなバイアスがあるんだっていう話を、
うん
うん、してました。
うん、そうだ、今それで思い出したんですよね。その中に、写真展の中に出てくる人で、
うん、
このピストルを使って最初に気絶させて、
うん、
いわゆるその絶命のきっかけを作るのを仕事にしている人っていうのが出てくるんですけど、
うんうん、
話、その、どこだっけかな、文章、パネルの方にあった文章かな、
うん、
この中に一節があって、その、昼、賭場というのがそもそも、その、割と朝早くに開いて昼ぐらいには、
うん、
その日の営業が終わる、という業態らしいんですね、
うん、
その大阪のところだと。うんうんうん、でそこで仕事終わって、うちに帰って犬の散歩しててっていうようなところに遭遇して、
うん、
で、その人と話してたりすると、
うん、
なんかこう、近くに公園のベンチとかに座ってると蚊とかが当然飛んできますよね。
うんうんうんうん、
で、その、蚊を潰すということをしないんですって
。うん、
だからその飛んできた蚊を手で払って、
うん、
っていう動作を、こう、うんしているのを見て、
うん、
なんか、っていう一節があって、そこに特にそこに何があるというわけではないんですけど、うん、あ、別、なんだろう、日常的に命を奪う仕事をしているがゆえに、
うん、
それ以上の必要以上の殺傷に対してはすごい敏感になる。
うん
うん、とか、そういうこともあんのかもなぁ、とか、
うんうん
うん、思いましたね。
うん、
なんか、余計にその最前線ですからね。
うん、
仕事としては。で、そういうところで、いるがゆえに、余計に、その仕事場以外、とかの、その、日常の生活にとって、言動にいろいろ出てくる。
うん、
まあ、それは、どういう仕事においてでもやっぱり言えることではあるんですけれど、
うん、
まあ、それも食料意識なんだろうなとか思って。
うん。
うん、
まあ、そうです。
割とずっしり来る一文でしたね。
うん。
まあ、いろんなね、あれがある、まあ、価値観があるっていう話をされましたんですけど、うんうん、まあ遊牧民とか、
うん、
もうそこで動物殺しと一緒に暮らして、動物を飼って、その動物で暮らし をそのまま整形のもとにしてる人たちは、
うん、
多分あまあ一応それなりのあれはあるんでしょうけれども、
うん、
多分それがすごく当たり前なんですよね、
うんうん、
その殺すということに対して、
うん、
あのただ多分むやみな殺し方に関してはすごく嫌なこと、嫌というかそれは許せないという感じはするんですけれども、
うんうん、
あのでもそう考えると日本ってすごくちょっとなんか不思議な国かもしれないですよね。まあ、僕日本以外そんなに知らないんですけど、
うん、
なぜそんなにこうそっちの土地区みたいな土地区とかそういうところに、差別が起きてしまうのかとかね、
うんうん
うん、そこら辺がちょっと、まあ、文化的に面白いっていうのは変ですけどちょっと興味はそそられるテーマではあります、
うん、
ただその全然知られ、みんな、こう、なんとなく、こう、そこにはタブーというか、触らないようにしている感じがするので、そこの写真展みたいのは、ちょっと、ね、うん、すごく、ちょっと見てないんですけど、
うん、
見たかったな、と思いました。
うん、ね、まあ、こういうテーマのものっていうのは、まあ、行動とかでいろんなものをこう追い続けて、その、本質的なものを狙ってる人だから、こういうのが、出せるのかもしれないですけどね、うんうん、確かにその言葉ってまあそういうところを見る機会もないし、
うん、まああんまし見せてくれないですよね、
そう、うん、そういうところで働いてる人も知らないし、
うん
うん、ただね実際口にはするわけで、
うん、そう、そう
よく言われるのが、あの、魚の切り身って、元の魚の形とこう結びつかない人がいるっていう話があるじゃないですか。肉についてもそう
だね。うん、まあそう。
っていう。
うん、多分そうですね。
うん。
うん、
っていう気はするんですけど、
うん、
でもそういうところで、まあすごく、こう、クリーンにされてしまっている部分もあるのかな、みたいなね。はい、
そう。
だからその魚に関してはね、なんか漁師さんとかさ、
うん。
あと、魚をさばくのってスーパーでもしてるのを見たりするじゃない。
あ、まあ、お寿司屋さんとかでやったりします、
ね、マグロなんて解体ショーがあったりするぐらいだからね。うん。で、その、屠殺とかっていうことに関しては、やっぱ、そこは、一線引かれる部分があるのかなっていうね。そこにこう食い込んで、こういう形で見せようっていうふうにした、この、本橋さんの意図というか、そこら辺も考えながら見てみたかったなっていう気がしますけどね。うん、まあぜひ関西の方はね、大阪の方の銀座でもこれからあるということなので、ちょっと勇気がいるかもしれませんが、その、本橋さんの意図みたいな本質はどこにあるのかみたいなので見てもらったらいいんじゃないかなという気がしますね、
うん、そう屠殺の写真って言えばあのこの間亡くなった深瀬さんの写真集にもなんかあったような気がするんですけど、
ああそうなんだ、
うんうん、確かあったような気がします、
うん、
まあもちろんモノクロなので、
うん
うん、あの当時としても、まあでも深瀬さんの場合はかなりこう意図してこうそういうショッキングな、
うん、
場面をいっぱいとあの写真集の中に盛り込んでいく人だったので、
うん、
ちょっとこうアプローチは違うような気がするんですけど、
うん
うん、まあちょっとそういう、思い出しばっかりで申し訳ないんですけど、そういうあの、なんていうんでしょう。写真のテーマとして、
うん、
なんかこうあまりスポットは当たらないけれども、
うん
うん、あの時々出てくる、
うん、
あれなんですね、うん、と思ったんですけど、
うん、
はい、
あれだよね、星野道夫さんもあの屠殺場じゃないけどアラスカかなんかの現地の人が、ああなんだっけ、アザラシだっけ、
ああ。
なんかこう解体するの結構リアルに撮ってる。
あ、そうですよね。まあ、ああいう人たちにとっても別にどうってことないっていうか、
うん、
それが日常なので、
うん、
あの、上村直美さんのね、あの、本なんか読んでても、 最初はもうとてもじゃないけど食べられないし自分ではできないんだけど、
うん、
しばらくするとそれが当たり前になっていく、
うんうんうん、
ってしまっていう、もうあの自分が飼ってた犬だって食まあそれはすごい辛かったって書いてあったんですけど、
うんうんうん、
食ってしまったみたいなことが書いてあります、
うん、まあね、いやそのそういうなんか他の命を食べてるってこう生きていっている私たちにとってはそういうのをちゃんと知っておくっていうのが一つ必要なことなのかなっていう気は、でその星野さんが見た時には思ったんで、ぜひ本橋さんの見れる機会のある方はあまりこのある程度耐えられる方は、ぜひ足を運んでみていただければという感じでございますね。またちょっと、僕は足が遠のいちゃってんで、またちょっとそういう写真展ちゃんと見に行かないといけないなと思っておりますが、
はい、
ぜひ皆さんも、いろんないい写真展を見て、そうだ、メールをもらえばいいんだよね。こんな写真展見ましたっていうね。
あ、そうです。
僕らで行けるのも限りがあるので、ぜひいい写真展があったらこんなでしたという感想もお待ちしております、
はい、
メールの方が snowps@p-scramble.jp でございます。 snowps@p-scramble.jp まで、何でも構いません、ぜひ番組の感想なども合わせていただければ嬉しいです、
はい、
ということで、今週は小関さんが見てきた写真展、本橋誠一さんの鳥羽でございました、お届けしましたのは半助と、
はい、角と
小関でした。
ではまた来週。